はい、始まりました生クラジオ第88回目でございます。パーソナリティは私グータラボーイと
富士宮ガール
生クサー坊主です。
よいしょ、3人がお送りする家庭用ゲーム専門雑誌ファミツをもとに田舎の片隅であだこうだ語るポッドキャスト配信ラジオです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はね、あの別に飛ばしてるわけじゃないんですけど、
おお、
早速ランキングいきましょう。
おおお、
藤宮さんお願いします。
おすいません、なんか
株式会社メディアクリエイトの今週のランキングです。第5位 3DS メダロット7カブトバージョンクワガタバージョン。
お
第4位 3DS 新絵心教室
は。
第3位プレイステーション3キングダムズ・オブ・アマラ・レコニング。第2位 3DS ニュー・スーパーマリオ・ブラザーズ2。第1位 PSP ファイナル・ファンタジー3。
はい、ありがとうございます。9月17日から23日の、今週のランキング、ですね、まあ、言っておきたいのはファイナルファンタジー3。
もう注目タイトルですな。
お値段が3990円で、まあお安いと。
お安い、
うん、で販売本数が 44,872 本。
これは何週目ですか。これ5週目とか6週目とか、
いや、ところがどっこい
10週目とか
初週でございます。
なんだって。
申し訳ございませんでした。ファイナルファンタジー3突っこけてしまいました。申し訳ございませんでした。
これは許されませんぜ。旦那
なんかね、聞いた話だと相当ひどいらしいんですよね。
旦那、これは許されませんぜ、マジで。
うん、そりゃピーピーなりますよ。
これバックの音ですか、車の。
バックしてるかもしれないですけどね。本当にファイナルファンタジーっていうブランドはね、バックしていきますよ、それこそ。
そうですよ、
うん、
これスクエアニックスバックしたらダメなんですよ。わかりますよ、ね。
バック気味ですけどね。で、確か DS でもファイナルファンタジー3が出てたはずなんです。
出てたよ、持ってる、うん、
まあそうですか。
うん、光の4選手持ってる。
おお、それ面白かった。
まあまあね、僕がやっぱり夢中でちょうどハマったのがプレス、あ、じゃないわ、ファミコンのFF3 あたりがちょうど小学校のファミコンをやっと理解したあたりの年齢なんですよ、
うん、
もうその思い出補正があるからっていうのもあるんですけど、一度に敵が3体しか出ないの DS バージョンって。
あ、そうなんですか。
うん、
あのね、ファイナルファンタジーっつったらゴブリン6体とか。
そうですよ、
ボム8体とかね。
そうそうそう、
3体ですか。
ちょっとファイヤーとかね、あの、うん、指マークをちょっと上にされてブルルルルルル
ルルルルルルルルって。
そうそうそう、あれが良かったんでしょ。
確かに
あれがね、
ない、
活躍されないの。
ファイナルファンタジーのいいところが丸削りですか。そこばかりがいいところじゃないですか。
まあまあそうだね。けど、あの没個性のキャラクターだからこそ、
うん、
感情移入ができたりとか、脳内ストーリーを作り上げたりとか。
なそうですな。
下2人は絶対魔法使い系とか、
うん、
上2人がなんかじゃけどファイター系みたいなね。
ありますね、
脳内設定あったわけでしょ、
うん、
そういうのもね、キャラクターの個性がそれぞれについちゃったために、
うん、
できなくなっちゃった。
そういうところもね、あのマイナス面っていう人もいますし、あと今回の PSP の場合はなんかあのシステム面が DS の悪かったところが全く改善されていないっていう。
そうらしいですね。
ローディングもクソ長いと。
長い。
だからもう本当に丸移植みたいな感じですか。
そうですね、
うん、
話によると、まあ、このお値段が決まってたためなのか、
はい、
あまり開発費をもらえなかったんじゃないかっていう噂が流れてたんですね。
はあ、
うん、 いそうに自分たち、うん、自分のブランドを潰してしまったよ。
うん、はい、第3位キングダムズキングダムスオブアマラレコニング、これは何ですか、これは何ですか、
何ですか、ゲームだよ。
いやそうですけど初めて見たんですけど、
あ、なんていうのかな、
スカイリムみたいな、
そうスカイリム的な感じの、一人でやる RPG ですな。
うーん、
なのでオンライン要素は何もないんですけど、
ほうほう、
うん、
まあいいか、
まあ、よくある海外のファンタジー系の RPG、はい、うん、な一人称なんじゃないかな。
中島さん何かあります？中島さん、藤宮さん。
これは、この亀裂が生まれるところ。
いや、あの、北脇聞いてたんで、先まで。すいません。藤宮さん、なんかあります？
タイバニを買いました。
あ、第7位、PSP。
第7位、
タイバ&バニオンエアジャック。
へ
ぇ、藤宮さん、これさりげなく高くないですか？
高いですね。
ね、PSP でこの値段も結構するけ
ど。6280、まあ。アクションゲームみたいな。
まあ、タイバニにお布施しました。
だろうな。
まあ映画もね公開中で
した。映画も見ました。
ああ。
いいですね藤井さん、
はい。ありがとうございます。
でゲームは、まあ、案の定キャラゲーだったんで、
あーでも可もなく不可もなく的なんですか、
いや不可ですね、むしろ完全に不可ですね。
アクションはどんな感じなの？
なんかとりあえず動きがすごいもったりしてる感じで、
は
あ
はあ、
爽快感がなく、移動も広い割に移動速度が遅いっていう、もう最悪の状態で、かつ、マップが表示されないので、どこ行っていいかわからないっていう。
あ、一応 3D モデリングして。
3D だったんですよ。ね、で、あとカメラが固定だったらまだいいんですけど、ね、無駄に動くんですよ。
はあはあ、
角曲がったら、そっちの、なんか、こう、例えば、こう普通に斜め上から見てて、うん、画面をキャラクターが横切っていく感じだったとするじゃないですか、
はいはい、
でなんか角曲がったら今度キャラクターの前にカメラが来るから、キャラクターがこっちへ向かってくる感じになるんですね。
は
あ、
ははあ、
でもうその時点でマップないと結構辛いかなって感じになるじゃないですか、そんなカメラワークちょろちょろ変えられると、うん、でそれにプラスでキーの入力がなんかおかしくて、うん、そういう視点変わるときって変わった時点ですぐキー入れ替えないと方向がおかしいか、入れっぱなしにしてたらまあそのまま進み続けるみたいなのがあるじゃないですか、
ね、
入れっぱなしにしとくタイプだと思ったんですけど、なんか数歩歩いた時点で急に変わるんで、なんか突然キャラが U ターンしたりするって いつ切り替えていいかよくわからないみたいな。
あー、なるほど。
もっと不便になったバイオハザード初期ですね。
そうですね。
そんな感じです。そんな感じです、本当に。
あー、まあ、キャラゲーだから安定のバンナムさんなんでしょ、これ。
メーカーはそうですね、バンダイナムコ。
バンダイナムコって本当にキャラに愛があるの疑問に感じる時があるな。
まあ開発と販売はね分からないですけどね。
うんうんうん。
で、あとケースの裏側にこうゲームの説明みたいなの書いてあるじゃないですか。うん、それ見てたら原作ストーリーを完全に再現とか書いてあるんですけど、ね、要はアニメのストーリーそのままなぞってるだけなんですね。 でプレイしてみたら本当になんかアニメの総集編見てる気分みたいな。
もうアニメ見た人正直やらなくていいわけね。
そんな感じでした。であとはステージクリアごとにポイントがこうそのポイントがもらえるんですけど、うん、まあ自分がうまいか下手かで多少上限増減はあるんですけど、その得たポイントに対して使うポイントが多くて、うん、これそのポイント何に使うかっていうと、キャラ同士のなんか交流みたいなのとか、あとはキャラのパワーアップに使うんですね、
うん、
でそのパワーアップに必要なのがポイントが多すぎて、普通に進んでったら明らかに足りないんですよ。同じステージ何回もやれっていうことなのかなみたいな。
ああなるほどね。
明らかにもらえるポイントと使うポイントがおかしいっていう。
無理くりの水増しですよね、プレイ時
間を
長く出せるための。うわーそうか、
キャラゲーなんて久しくやってないですからね。
私も久しぶりにキャラゲーに手出した感じで。
やっぱり安定のキャラゲーだったわけですね。
はい。
いやちょっと
生草さんは何かあります？
僕ですか？
はい、
ランキング、
うん、
9位のね 3DS のゲームなんですけど、
うん、
以前にもランキングでお話ししたことあるんですけど、このテレビ番組とタイアップしてる逃走中、史上最強のハンターたちから逃げ切れね、
はい、
これ未だにランキング入ってくるんですよね。
そうですね、一応発売が7月の5日、
2ヶ月以上前ですよ。
うん、それで、ね、9位で1万4000本出てますからね。
その上に一つ、まあ、ポケモンありますけど、
はい、
まあ、ポケモンぐらいにやっぱりネームバリューがあるんであれば、ね、2ヶ月間売り切れてても、あ、売れてても
確かに、
ね、何の疑問もないですけど、すごいな。
テレビ番組ですよね。
え？
テレビ番組ですよね、これ。
そう、そうですね、元は。
そうですね。
うん。
あ、面白いんでしょうね。
ねえ。
わかりません。
まあ興味はないけどね。ゲームの内容に、うん、もう面白いらしいんだけど、
うん、
うん、他にもやるゲームあるしな。
なんかメーカー見てたらバンナムばっかりですね。
本当ですね。
あ、本当だ。そうですね、軽く、上げると鉄拳タッグトーナメント2、6位、対話2が7位、それから9位の逃走中、10位にハンターハンターワンダーアドベンチャー、12位のエウレカ 7AO かな、
そうですね、
でその下、太鼓の達人、チビドラゴンと不思議な王、ここら辺が全てバンダイナムコゲームです。絶好調、絶好調、
絶好調なのかな。このうちね、8割9割が次の週にはランキングで持ってますからね。
そうですね、霞が如くみたいなね。ファッ
と残ってるのは多分逃走中ぐらいじゃないですか。
まあそうでしょうね、きっと、
ね、
うん、何が売れるか分かりませんな。
そうですね、今もう読みづらいですね、市場を。
そうですね、
いやだって正直、FF3 がいくらさ、
はい、
ローディングの問題があったとしてもよ、もっと売れると思わなかった、正直初週だ
と。まあ確かにそうですね、4万本、うん、7とかね、行ってもいい、良かったんじゃないかな。
この値段だったら FF3 で10万いっても PSP だしおかしくはないですよ。
うんうん
うん、
いかなかったと。
で例えば買ってみて、ローディング動向の問題があって中古でダブ作るんだったら分かりますよ。
はい、
初週の数字で5万いかなかったっていうことは、そもそもの購買意欲がほとんどみんなになかったってことでしょ、これ。
そうっすね。
ねえ。
それこそ生草さんが言った通り、なんかいつの間にか発売されたみたいな感じな気がするんですよね。 そう開発費がかけれなかったのか広告をね、そうそうそう、
うん、それこそテレビ CM でバンバンと流してさ、
はい、
あの FF3 が帰ってきたみたいなことをやればさ、
うん、
数字はだいぶ変わったと思うけど、まあ、テレビ見てねえから分かんねえんだけどもしかしたらバンバン流れてるかもしんないけど、
うん、
うん、ちょっとねインパクトかけたかな、う
ん、限界なんですよそろそろリメイクも、
ダーワーの手腕がもう、
うん、
ね、ところが出まくってますからね、
うそうっすね、はい、まあ来週のランキングにはどうなってるかちょっと、
うん、
そこら辺も期待して、ね、はい、今週のランキングでございました。
はい、
お便りでございます。
わお、
藤宮さんお願いいたします。
はい、ケリーさんからのお便りです、
はい、
皆さんこんばんは。さて DS テレビというソフトを持ってますか？ DS でワンセグテレビが見られるソフトです。あまりテレビは見ないのですが、発売当時友達に乗せられて買ってしまいました。このソフトにはテレビの旅というツールがあり、各都道府県の地上デジタル波を受信することにより地図に記録されます。どの都道府県で DS テレビを見たかがわかるわけで、各地に行って全国制覇したいなと思わせます。で、僕は年に1回どこか遠くに旅をします。今年は関東、新潟、北陸方面に出かけます。これでまだテレビの旅で行ってなかった新潟県はクリアすることになります。東日本では残るは秋田県と青森県のみとなりました、
うん、
ちなみに西日本の残りは熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県が残っています、
うん、
テレビを見る目的以外でも楽しんでいる微妙な僕の DS テレビです。ではまたメールします。おやすみなさい。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
どうしようかな、続けてもう一ついきましょうか。
はい、シャクリドゥさんからのお便りです。生グラジオの皆様こんにちは。
こんにちは、こんばんは。 いや
いつ、
おはようございます。いやすいません
いつも楽しく配置をさせていただいておりますが、今回は特にヒーローに詳しい藤宮さんに お伺いしたいことがあってメールを送らせていただきました。アベンジャーズの話興味深かったのですが、一方日本のヒーロー仮面ライダーについて疑問があります。ここ数年ライダーの映画といえば複数の物語を串刺しにする役割として財団 X の存在が欠かせないのですが、いつもライダーたちは対処的に戦うだけで根本的解決を目指そうとしません。これではいつまで経っても財団 X が壊滅することはないでしょう。ライダーは ライダーは悪者を倒すつもりはないのでしょうか。アンパンマン理論なのでしょうか。面白い回答を期待しています。
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
それではケリーさんからお便りいただきましたけれども、
はいはい、ケリーさんありがとうございます。
ありがとうございます、
DS テレビ、
ありがとうございます。
DS テレビ、
うん、
あの僕持ってましたよ昔。
君はあれでしょ、メタルギアじゃねえか、ゲームギアのやつやろ
バレた
でしょ、
5秒でバレたあのゲームギアですよ
で
噂のね、
うん、
すごいんですよ、カラーですよ、ゲームボーイみたいなやつで、
あれ炭酸6本で何時間持つの、あれ
1時間半くらいで電池が切れると、うん、あの電池の蓋のとこ開けてこう後ろでグリグリグリグリってこう指でねこう摩擦でねあの電池をこうやって回すんですよ。
はいはいはいはい。
そうすると2分ぐらい持つかな。
ちょっと復活するみたいなね。
ちょっと復活するんですよ。
はいはい。
それのテレビチューナー持ってましたよ。多分秋田県で僕だけだったんじゃないかな。
さすがグータラ財閥はね。
そういうしかもね綺麗に映んないんですねこれが。さてさて本当に本題に入りますけども、うん、DS テレビですって、
これあのねお店ではよく目にするんだけど、今となってはほら携帯でさ、
うん、
まずワンセグチューナーで見れるようになったりだとか、カーナビでね、まあ、見れるようになったので、
はい、
あんまりまあ活躍の場がなくなってきた商品ではありますよね。
これってあのパッケージで売ってるんですか？DS テレビっていうのをゲームソフトとして売ってるんですか？
あの僕が中古屋さんで見たときは DS テレビっていうそのチューナーの部分を売ってましたよ、箱に入って。
あ、なるほど、うん、あの僕が持ってたゲームギアみたいなテレビチューナー的なものでガッと上に刺すと。
それっぽかったね。
でアンテナシュッと伸ばすと。
そうそうそうそうそうそう。
はあ、そういうのか、うん、付属みたいなもんですか。
そうですね。
ああ、それにあれですか、あの何でしたっけ、テレビの旅、
うん、
これってあれですよね、何でしたっけ、ミー広場でしたっけ。
ああ、はいはいはいはい、すれ違いの、
そうそうそうそう、 DS のねすれ違い通信で、あれもすれ違った人の出身地っていうんですか、うん、であれが埋まってくんですよね確か。
そうですね、
うん、
全国
山形県のお友達とすれ違うと山形県のところが赤くなったっていう、ね、
そうそうそうそう。で初めての地域の人とすれ違えば初めてその地域の人とすれ違いましたっていうふうに表示されるんですけど、このあの何ていうんですか、あの真っ白なものが埋まっていくのを埋めたくなる感覚、
うん、
こういうのも日本人気質に合ってますよね
いいですよね。
ね、
うん、あと一個で四国が埋まるみたいなね。
やっぱりそうなると四国行こっかなって思いますもんね、何かの表紙でね。
思っちゃうね、
うん、
うん、
もしあなたに休暇ができてお金もあるしどっか旅行行きませんかってなった時に、あー埋まってねえしな行くかみたいな
それが、ね、でかい原因だとはならないかもしれないですけど、ちょっとしたきっかけにはなりますよね。
そう、多分ね、例えばケリーさんの場合秋田県とまだ青森県行ってないということですけど、
はい、
そういうのがあればもしかしたらこうね、どっか遊び行こうかなーときにもしかしたら選択肢の中に秋田県っていう言葉が入ってくるかも
しれませんしね。
これだけでもでかいですからね、秋田県の、
うん、そうですよ、
日本行こうと思いませんもんねみんなね、
うん、秋田ってどこだよみたいな感じですよね九州の方からするとね
生ハゲが先行してるぐらいのもんでね。
そうそうですよ、うん、でもいいですね、いろんなところに旅されてるなんてね。
いやー素晴らしいですな、羨ましい、いいな。
何かそこでね旅で出会いがあったりとかしたらまた教えていただきたいですな。
もしかしたらね偶然僕らと話してるかもしれませんからね。
そうですよね、秋田に来た時は。
そうそうそうそう、うん、
ぜひね、あの秋田に来た時はあの DS、 あの僕も DS 持ってますんで、あの何でしたっけ、
グータラ先生落ちたあ、いや、いいとこで落ちたいや素晴らしいね持ってるわ。さあいつか行ってくるでな。泉谷さん 3DS のすれ違い通信やってます？
3DS をまだ持ってないんで。
あ、そうだっけか。
はい。
そっかそっか。もう国民的ハードだから持ってるのかと思ってたよ。
3DS もビータも持ってないです。
ビータはね、正直やっぱりいらねえかなって今でも思う。持ってる身からすると。藤宮さん、仮面ライダー系のゲームをやらないんだっけ？
あ、なんか 3DS で出てましたよね。
そうそうそう、ね、ロストヒーローズかな。
あれ面白そうだなとは思ってるんですけど、
お金しかないでしょうい
やでも 3DS 買うお金があったらプレステ3買うかなっていう感じで。
それね、正解それ正解だわ3DS、うん、なんかね、今後も安くなる可能性まだあるしね。
はい。
うん、プレステ3も新型出たし。
そうですよね。
うん、買っちゃうよ、買っちゃうよ。
まあ、最初は怖いんで、ちょっと様子見してから。
ああ、そうだね。初期ロットね。
まあ、確かにそうですよね。
ぐたら先生、自分の落ちたタイミングは分からなかったと思うんですけど、
うんうん、
もうね、神のようなタイミングでしたよ。もうほんと神。
はい、それでケリーさんはね、あの、D DS なんで、僕もあの DS 持ってますので、よろしければあのフレンドになっていただいて、その旅先でね、何かあった時にあの何でしたっけ、すれ違い日記をですね書いていただければ僕が楽しめますので、
そうですな、
お願いいたします。
まだケリーさんとはフレンドなってないのね。
なってない。
ああ、じゃあぜひ。
はず。
うん。
なってたら申し訳ございません。
あのね、よくあるのよ。ツイッターのアカウントで覚えてるから。
そうそう。
フレンドになった時に、あれこの人誰だっけ？ちょっとよくあるの。
うん。ちょっとふわふわしてるんですけどね、かないんで。はい。よろしくお願いします。
はいはい。
はい。ケリーさんありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はいはい、続きまして、久しぶりのお便りです。百里図さんから。
はいはい。
ありがてえ、ありがてえですよ。
百里図さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、これは藤宮さんに。
そうですね。
しかもライダーの話ですよ。
そうです。藤宮さん、
はい、
なんで仮面ライダーたちは根本的な解決しないんでしょうかね。
なんかあのもう百里竜さんが言っちゃってるように、アンパンマン理論なのかなと思って私は見てたんですけど、
まあ、アンパンマン理論ってすいません無知でどういうことなんですか。
いや私もあの推測なんですけど、
うんうん、
なんていうかあのそえっ、ー、とざっくり言っちゃえば、うん、その場だけの解決みたいな、
あその場しのぎの、
その場しのぎっていうかあの元をこう根絶するわけじゃなくて、とりあえず来たら倒すみたいな。
ああなるほどね。ちょうど根本的な解決する気はないってことですよね。
そうなんですよね。あのまあ、年に2回ぐらい1、2回ライダー映画やってるわけですけど、なんか書いてるように財団 X っていうのが最近ずっとこう黒幕みたいな感じで出てきてて、まあ、見てる感じだとあのライダー同士で情報共有してないんだろうなっていう感じで
そうなのねこの人たち。
はい。
あの OVA の仮面ライダーって毎回そのストーリーが違うと思うんですけど、あれは全仮面ライダーは同じ時間軸にいる設定なんですか、あの映画の時は。
そういう感じの設定、私しっかり見てるのが平成ライダーぐらいなんで、あれなんですけど、平成ライダーでそういう風に繋がってるっていうのが出てきたのがディケードからなんですね、あの10作目の。
はいはいはいはい。
で、そのあたりからだから財団 X っていうのがちらほら見え出して、それで、はい、でなんかこうクロスオーバー的な映画がそこら辺からやり始めて、
その仮面ライダーって、
はい、
僕もあのツイッターとかで響きかっこいいとかさ、
あの、
ファイズ好きだみたいなことも言ってましたけど、はい、全編通してまともに見れることってなかったんですよ、今まで。録画するまでもなかったぐらいなんで、はい、ただ今回、はい、仮面ライダーフォーゼ
を、あー、はい、
録画してね、ちゃんと、この間全部やっと見終わったんですけど、
はい、あー、はい、
あの結構劇場版でしか出てこない仮面ライダーとかもいるんですね。
はい、そうですね。
ねえ。
はい。
その、仮面ライダー、特にその財団 X っていうのは、まあ、もちろん劇場版見てないんでその存在すら知らなかったんですけど、
はい
はい、面白いね仮面ライダー。
面白いです
よ。面白いよ。ぐだら先生、
はいはい、
仮面ライダーね、
うん、
面白いよ。
ためたね今、
うん、
ためたね。
一応その映画にしか出てこないライダーっていうのはあの本編には関わってこないんで、ね、全然見なくても大丈夫なんですけど、まず電報だけちょっと映画見てないと辛いかなっていうのが
あ
ったぐらいで、
はい、
私あの映画見に行かなかったら案の定置いてかれたんで。
なるほどね。フォーゼも一瞬あれでしたね、なでしこの話っていうか名前が1回だけ出ましたね、
まあ、でもそれくらいですよね。
そうですよね。
どっちかっていうとあのフォーゼはあの新フォームとか武器とかでちょっと一瞬置いてかれるかなっていうのが、
はいはいはいはい、なんか気づいたらだって両手にロケットつける
持ってましたよね。
あれあれ
そういうのがライダーありますね。あのライダーそのもの、新しいライダーそのものよりも、うん、あのメインのライダーの新しい武器、新しいフォームみたいなのが映画で大抵増えるんで、はい、それが映画見てないと辛いかなっていうのが。
これグードラ先生見なきゃダメですよ。
実際ちゃんと見たことないんでね。
でしょ。
うん。
これもさ、ファイズが好きだったからファイズ全部見たかったんですけど、
はい、
あと龍騎もすごく好きだったんでこれも全部見たかったんですけど、うん、全部途中で終わっててでフォーゼねえわと思いながらフォーゼ全部見ちゃってね。あれすごい、仮面ライダーって全編通してみるといつの間にか好きになってんのね。
そうですね、
うん、であのデザインも気にならなくなるの不思議と。
うん、
うん、
多分あの昭和もアマゾンとか出てきてすぐは何これってなったと思うんですよみんな。
そうですよね。
まあそんな感じで大抵まあ通して見てたらそのうち慣れるっていう。
仮面ライダータックルだってなんでテントウムシやねんって話ですもんね。
はい、
お前ら元はバッタだろうなみたいな。うん、で今回はあれですよ、ウィザードですよ。
あ、うん、
あ、
いいのその話してて
ダメだ、123の名前じゃない。
そうですよ、
はい、うん、これちょっと真面目に考えましょうよ。 なんでだと思いますか、宇多田先生。
僕ですか、
うん、
僕はですね、そうだな、消防士さんって、
うん、
火事がないと仕事にならないですよね。
なりませんね。
なんないですよね。だけど、
うん、
その普段の消防士さんってやっぱ火事をなくすために頑張ってるわけじゃないですか。
はいはいはいはい。
でもその社会の仕組み的に火事がなくなっちゃったら困る位置ですよね、
うん、
お仕事なくなっちゃってね、家族がいたら家族も養えないじゃないですか。
そうですな、
うん、それを応用するとですよ、
うん、
ヒーローもヒーローを足り得るためには悪者がいないと成り立たないですわ。なのでそのまあもちろんアンパンマン理論にね片足突っ込みますけど、やっつけるんだけど根本的にやっつけてしまうと自分の身も危ういと。なのでやわそのやっつけない。
なるほど。
うん、これがそのなんだろう、こう均衡を保ててるっていうんですかね、
うん、
バランスが取れてると、うん、なんでやっつけないんですね。
ってことはもうサラリーマン仮面ライダーってこと。
まあそうですわ、
商業的に動いてるのかな。
いやでも商業的でも消防士さんね、さっきの話戻しますけど、
うん、
消防士さんも商業的に動いてるかって言われるとうんってなんないですか。
ただ要はその火事がなくなったら家族を養っていけないっていうのはまあ言うたら金ですわな、お給料です
わな。まあね、本当の根っこの部分はそうですね、うん、ね、本当のまあね、本当の根っこの部分はそうなのかな。一応その社会の仕組みとして考えたらね、
うん、そのまあ消防士さんはお給料どうこうの前にまあね人の命を守るとか火事になったら消さなきゃっていうのもあるんですけど、まあ消防士さんの場合はやっぱどちらかというと商業的じゃないとは思うんですよ。火の火事にならないその根本を消すってのは不可能だと思うんで。
まあ確かに
ね。けど仮面ライダーの場合は悪がいたら悪は根絶してもいいわけですよね、要は。
やでもここがねまた難しいとこで悪っていうのはね、うん、なくならないんですわ
まあねなくならないんだけども、うん、まあその劇場版に関して言えば財団 X っていうのが暗躍してると
はい
ぶっちゃけここまで分かってたらほぼゴールたどり着けると思うんですよ。
うん。
要はあえてその財団 X の核心に触れない。
はい。
本拠地を襲わない。
うん。
ということは、もし例えばね、正義感に溢れた新人仮面ライダーさん。
うん。
仮面ライダーグータラが新しい劇場版で増えましたと。
はい。
先輩ライダーたち何してんだと。
うん。
財団 X っていう正体まで掴んでんのに。なんでお前らは行かないんだっていう時に先輩仮面ライダーはちょっと待てと、
うん
うん、俺らだっておまんま食ってかなきゃダメなんだと家族もいるんだと
そうそうです、ね、諭すわけです
そう。いなくなったらお前ただの変身できるおっさんだぞと、
うん、
ねなっちゃう、うん、だから、
うん、
財団 X は潰さずに人に害を与えた時だけ活躍すればいいんだよ、
うん、
新人くんっていうこと？
そうそうそう
です。そういうことですか？うん、すごいやっぱりサラリーマン的な感じで商業的にこうあれなんですか？経済自分たちの経済を守るためのみたいな。
うんそうです。はいそうです。
認めちゃった。
うん。なんか自分のかっこよくと自分のアイデンティティを守るため。
あなるほどね。
うん、うん。生草さんは？
僕はね、
遠いな。うん。
悪いけど、
はい。
僕はみんなの夢を奪いたくない。だから、ぐーたら先生のような現実的な話は、
うん。
ノーと。
おお。
ノーと言いたい。
うん。
じゃあなぜ？
夢のある話ですね。じゃあ
そう、その財団 X の
潰さないのか
潰さないのか、
はい、
これはですね、うん、まあ悪の組織というのは、
うん、
まあ、絶対おるわけですわ。
そうですね、
おるわけでしょ、
うん、
でその悪の道に染まってしまう人間もいるわけですわ。
まあそうですね。
そうでしょ、
うん、
仮面ライダーってよく見るとあんまり死ぬ人って実はいないんです。
え、
います？結構襲われた人ってなんだかんだであの蜘蛛の巣に包まれたまま倒れてまた復活してません？
え、なんかファイズとかめっちゃ死んでませんでした？
ああ、オルフェノクの人たちですか？
オルフェノクになれなかったらもうそのまま死んでますし、なったらなったでやられて死んでますし。
じゃあ俺の持論はもう崩壊だ。
はいや、なんか死んでない死んでない
死んでないとして
死んでない
死んでない手でいこう
死んでない、
うん、死んでない手でいくとしたら、
うん、気絶気絶
気絶して、まあ、復活すると、
うん、
まあ、なんでじゃあそういうことをしてるかというと人間を鍛え直してるんですな仮面ライダーというのは。
ほうほうほう。
その悪の組織もだから要は財団 X も仮面ライダー組合の別の名なんですね。
はぁ、あ、はいはいはい。
財団法人仮面ライダーの別なんです。
うん、
一部なんです。
一部。
なんで心の弱い人を、
うん、
ね、その財団 X はたぶらかす、
うんうん。
で、その、そういう弱い心を持った君たちは、こんな恐ろしい目に遭うんだよとするわけです。ただその恐ろしい目になってたらね、いつか財団法人仮面ライダーが、
うん、
その裏が取られた時 X も仮面ライダー財団じゃないかと、うん、なった時に困るでしょ。スキャンダルでしょこれ。
な、確かに。
トースポ一面乗っちゃうでしょ。
確かに。
なのでスケープゴートするために、
うん、
仮面ライダーは助けてるわけですよ。
はあ、なるほどね。
あ、そうなんですよ。
こうサイクルになってるわけですな。
そうなんです、うん、
改善するための
ただ結構人死んでるらしいので、
はい、
これはダメです、そういうことしたら
なるほどね、
人を殺したらダメです。
うん、まあ、そういう理論、
そういう理論、まあ、
財団 X も
仮面ライダー
教、うん、ヒーロー協会の一部と。そうそうそ
う、財団法人仮面ライダーの一部
一部と。ああなるほどね、
うん、だからあれですよ、多分なんとか怪人とか仮面ライダーの時いたでしょ、
うん、
ラッコ怪人とか
多分
いたか分かりませんけど、雲怪人とか、
うん、
あれ人一旦襲って仮面ライダーと戦い終わった後、
うん、
一緒にあれですよ、ワタミとかで飲んでますよ多分。いや今日も疲れたわっつっていやおめえのキックマジだもんみたいな感じで
最初は当たって後は流れでお願いしますみたいな、ね、
そう
あそうか、いや面白いですね、
うん、
俺あとはあとなんかない、
あと
なんかないですか。
富士宮さん持論、あもう聞いたな、看板前理論だもんな。他考えられるなんか理論ないですか。
あとないですかね。なんで財団 X を潰さないのか。
うん、戦隊と比べてやっぱ一個の大きい組織が、味方側の大きい組織とかがないことが多いんで、仮面ライダーって。例えばフォーゼで言ったら、味方の組織って言ったらもう完全にライダー部しかないわけですよ。
そうですね、
うん、
そしたらやっぱそのライダー間の情報共有っていうかそういうのができなくて、まずライダー同士の存在知らなかったりするんで。
ああそうですね、
ああそうか、
はい、映画の時に初めて会うとかっていうのが多いんで、多分それぞれライダー財団 X に会ってても他のライダーにそれが伝えられてないんですよ多分。
あーなるほどな、
風の噂みたいなか財団 X って。だから情報が渡ってないからやっつけれない。
敵側の方が情報共有できてる感じなんですよ。
確かに戦隊ものの場合はチームで編成するから絶対上司みたいなのもいるし情報伝達しっかりしてますけど、仮面ライダーの場合もう孤軍奮闘ですもんね基本的にね。
で前に戦隊がいっぱい出る映画があったって言ったじゃないですか。
はいはいはい。
その時にその映画で戦隊の人同士はなんか知り合いっぽかったんですよ。
おお。
変身前の人見て、あ何々さんって分かるぐらいには知り合いみたいな。
はあなるほどね。
はい。
そこのところの情報共有はできてるんですね。
仮面ライダーの場合は、うん、お前誰みたいな感じで毎度毎度
マジ怠慢みたいな感じですね
そうか。しかも仮面ライダーの場合ってさ、
はい、
個性強すぎる人いて協調性ある人少ないよね。
そうなんですよね、うん、
俺がだもん全員
で、あと、まあ、一応味方側の組織があるライダーもあるにはあるんですよ、
うんうんうん、
響きとか、
あ、はいはいはいはい、
あとブレイドとかも。ブレイドなんか会社があってそこに本当にサラリーマンみたいな感じで勤めてたんで。
へ
ー。でも戦隊の場合ってそういう組織があった時に結構、組織ないのもあるんですけど組織があった場合は結構公的なものっていうか、警察と協力したりとかするじゃないですか。
デカレンジャーとか、
はい、
はいはいはい。
それが仮面ライダーだと組織があっても個人的なものなんで、
なんかどっかの家の商店とかっていうかなんかねそういうとこだったりしますもんね
、はい、ブレイドの時が比較的大きい会社だったなっていうのはあるんですけど。
そう
か。あとカブトもかな多分。
あカブトも、
カブトも会社あったんですけど、
うんうん、
カブト自体はそこの会社入ってないんですよ。
へ
ー。他のライダーがちょこちょこ入ってる感じで、うん、2、3人確かそこの会社に入ってて。
カブトってあれだっけ？キャストオフするやつだっけ？
あ、そうです。水嶋ヒロが主演だったやつです。
見てねえんだよな。 キャストオフしか知らない。あ、そうかそうか。
仮面ライダーって改造人間ですよね、違うの？
じゃないのが最近多いですね。
うん、昔は改造されたんですか？
そうですね、ショッカー敵の、あの科学者に改造されて、
うん、
その改造された姿を解放するために、うん、ライダーベルトに、
うん、
その力を入れてっていうか、例えば仮面ライダー1号とかだったら、あの風車の部分に、
はい、
あの風をどれぐらいの量当てたら変身できるみたいな、その力を使って、
うん、
だから確かバイク乗るんだよね、仮面ライダー。
そうですよね、確かに。
復讐なんですか、あれは。俺をこんな体にしやがってっていう復讐劇なの？
そういう部分もあります。
あ、じゃあ分かっちゃった。
あ、分かっちゃった。
分かった。財団 X への復讐なんでしょ、これ。仮面ライダーね。
いや
違うの？
あの財団 X より前のだとそういう復讐もありえるかもしれないんですけど、
昭和ライダーね。
昭和ライダーなら、平成ライダーは別に改造されてなくて、ない。
じゃあ分からない。
改造され
てるのいたかな。もう分かんない。
分かんない。いやね、うん、改造された時に、うんうん、そのマインドコントロール的な、なんかそういう、うん、なんだろう、ロボトミー手術みたいなことされて、
うん、
その復讐劇なんだけども、
うん、
その根本的に消すことは不可能みたいな、こうやっつけ根絶はできないよみたいな、そういうマインドコントロールされていたのかなと。
あ、なるほど、
うん、
だから確信にはマインドコントロールかかってくるから、
そうです
つけないと、
うん、
確信の部
分は。そう、財団 X、 あ、財団 X じゃないか、そのね、悪いショッカーたちのところをやっつけるっていうとこだけはあるんですけど、
うん、
まあ、その根本的な解決、
うんうんうん、
そこのとこはマインドコントロールされてるからやれないと。
なるほど、
うん、平成はね、分からんわ。分からん。
平成ライダーの場合はその仮面ライダーになるいきさつというかきっかけが結構毎度毎度違うので、
うん、
うん、それこそ僕の好きな龍騎なんかは突然仮面ライダーバトルに巻き込まれるっていう設定なんだよね。
そうですね、龍騎、うん、とかあとフォーゼなんかは本当に、ま、最初巻き込まれてその人の正義感みたいなんで戦い続けるみたいな感じですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。
それで変身できちゃうんですか、普通の人間が。
そう、なんかベルトの力でド素人でも変身できますねみたいな。
あ、分かった、分
かった、分かった、うん、
ベルト、ベルト、全部ベルト、
ベルト、ベルトのせい。
あれ、そう、あれ、あれだ、あれにね、
うん、
かかってるんですわ、呪いが。
ああ、財団法人 X にはたどり着けない呪いが。
そうそう、呪い、呪い、あれを使えば使うほど、
うん、
財団 X から遠くなっていくっていうね。
ああ、なるほどね。
うん、あのベルトを作ったのが財団 X なんですよ。
お、なるほど。
そう、あのウィザードとかね、うん、あのフォーゼとかもなんかいろんなこうはめたりするじゃないですか、あのちっちゃいやつとか。
しますね。
うん、あれも全部財団 X が作ってて、
うん、
であれほら子供たち大人気じゃないですか。
大人気です。
大人にも大人気でしょ。
大人気です。
買うでしょ、
うん、
そのお金が財団 X に入るんですよ。
ということは、
うん、
あの仮面ライダーフォーゼとか今テレビでやってるやつは、
はい、
財団 X はお金を手に入れるための広告宣伝なわけだね、
うん、そういうことです。
俺ら確信に触れてしまったんじゃない
か。来た、ついに。分かった。あのベルトですよ。
そうか。しかも、
うん、
要は財団 X は悪巧みどうこうじゃなくて、そのベルトという商品で金を稼ぎたいがために、
そうそうそう、
ああいう番組を作り、あえて自分たちがやられてるかのように見せ、ベルトすごいだろうみたいな
売り方をしてるんだ。もちろんその一面もあるし、
うん、
仮面ライダーその変身 してきた人たちも、
うん、
話通じてるやつもいれば、
うん、
マジで俺仮面ライダーだぜみたいなね、
あ、空気
読めないけど、俺マジ悪者やっつけてきてんだよっていう人ももちろんいるんです。
はいはいはいはいはい、
そういうことです。分かっちゃいました。ベルトです。
だから時々裏切る仮面ライダーもいんのね。
そういうことです。
財団 X 側から、あいつ空気読めてねえからちょっと気づかせてこいと、
うん、
ね、
そういうこと。
ああ、うん、123、俺ワマグラジオ確信ついちゃったんじゃない
ですか、ね、来ちゃった。仮面ライダーのストーリー全然わかんないのに確信ついちゃった。
これさ、
うん、
俺らザイダンクスに消されるぜこれ。気づいたもの。
そうか、
要はザイダン X っていう存在は仮面ライダーの世界とか劇場版の世界じゃなくてこの世に現実にあるってことでしょ。
そういうことです。そうそうそうそう。
ねえ、
うん、あるよ。
もしかしてあれじゃないかい、仮面ライダーのスタッフローのとこに毎度こう財団 X って書いてんじゃないのかいこれ。提供のとこに
実はね、
ねえ、
うん、
劇団ひまわりとか
があるかもしれない。
そこのところに、うん、財団 X って書いてんじゃないかい、
なんとか家なんとか市の皆さんとかね。
そうそうそうそうそう、うん、あー気づいちゃったわ。
いかがでしたでしょうか、この俺らのむちゃくちゃ理論。百里さん楽しんでいただければなと。
百里さんもあれでしょう、明日論文発表するでしょこれ。
発表する。
仮面ライダー財団 X について、うん、
アンパンマン理論、
うん、
あ、悪者がいなくなっちゃったら困るよ理論、
うん、
それから生草さんの
財団法人仮面ライダーが、うん、実は財団 X でもある理論。
ああそうだ、あの、うん、悪いこう改善するか、
そう人をこう、うん、再調教するという、
うん、調教理論ね。
調教理論、
うん、あとはベルト理論と。
ベルト理論ベルトで金を稼ぐ理論。
そうベルト理論ね。この4つですわ。
なるほ
ど。百里さんお好きなのをどうぞ。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
で、藤宮さん続きましてお願いいたします。
はい、てるてるさんからのお便りです、は
い、ありがとうございます。
生グラジオの皆さんこんにちは。前回は読んでいただきありがとうございます。さて、藤宮さんの西尾維新の本は嫌いだ、これを聞いた瞬間ハートが壊れました。まあ人には合う合わないがありますけどね。僕も西尾維新の本は結構読んでいます。生草さんの法兵はやっぱり面白いです。またなるほどねの発音も僕は好きです。また一人一人がコーナーを持つという話はどこに行ったのでしょう。生グラジオ必殺フラグ折りなのでしょうか。最後に PSP でおすすめのゲームはないでしょうか。何でもいいです。それではお体に気をつけて頑張ってください。長文すいませんでした。それでは。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
続けてもう一ついきましょうか。
はい。通りすがりのリスナーさんからです。これからは週1で更新だと、ということでメールさせていただきました。発売日に購入して楽しみにしていたルートダブルでしたが、Xbox でプレイしていたら2時間もせずにすごい音がして壊れてしまいました。ここのところゲームがやる気が全く起きない中での火付け役になること間違いなしの面白さだっただけに残念です。今後 Xbox でゲームをすることはないだろうと思います。好か不好か PC 版が発売されるのでそちらでプレイしようと考えています。では更新お願いします。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
それではてるてるさんからですね。
はい、てるてるさんありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、藤宮さんの西尾維新の方が嫌いだはず。ハートが壊れた。
すいません。
いや、
面白いんですけどね。
まあでもね、ハートがそう嫌いだって、もう自分の好きなものが嫌いだって言われてもハートが壊れちゃダメですよ、てるてるさん。あ、そうかと。大丈夫、切れてない？
大丈夫ですよ、大丈夫ですよ、大丈夫です、大丈夫です。
大丈夫？ちょっとね、実はね、もうカットされてるかもしれないんですけど、さっきもう一生懸命喋ってた時にですね、 まあ回線が切れてた。
ああそうなんです、
ね。あの時のこう熱量のなんかこう無駄感、
うん、
寂しいんですよね。
うん、持っていきようがないもんね、もうね。
そう、
うん、
どうしようもないので。
どうしようもない、
うん、まあまあまあまあいいですよ。二松一心さんの本はですね、はい、僕は未だに読んでないので、
うん、
まあちょっと読んでみようかなと、うんうん、まあでもいつになるかな、もうちょっと後かな。
アニメの方はね、グータラ君も結構、
うん、
そう見ましたもんね、
うん、ちょっとね、本の方で活字の方で見てみたいなと、
うん、アニメを見た上での、
うん、まあ、もし読んだら
その辺の、ね、雑感なんかも生グラジオで教えてほしいですね。
そうです、うん、そうですね。一応ね、読んだ本の一部はツイッターの方で読料として、
うん、
まあ、感想文じゃないですけど、まあ、ちょこちょこっとね、喋らせてもらったりする時あるんで、
うん、
西尾維新さんの本を読んだ時にももしかしたらパパパッと書かせてもらおうかなと。でそれから砲兵はやっぱり人気だと。なるほどねの発音も人気だしです
よ。なんかそのよく最近ね、僕とグータラ君と一緒に遊ばせていただいてるヤオハンさん、
ね、はいはい、
ね、その僕らのああなるほどねとか、
うんうん、
あなるほどねっていうのね、イントネーションが映っちゃったって言ってましたね。
へえ、
うん、
あそうなんですね。あなるほどね、なるほどねも使いますよね。
そうそう、俺が使うもんね、うん、あなるほどね
なるほどね、それが映っちゃったと。
映っちゃった。
あこれはあれですよ、方言が映るみたいなね、その地域に行くと映っちゃう。
実はこの番組はね、アマグラジオっつって一般人がゲームの話してるように見せかけてますけど、
はい、
実は秋田県がですね力を入れて秋田県の CM をするっていうね。
ほう、
ありますから。
知らんかった。
あれですよ、動画配信とかしたら多分サブリミナル効果みたいな秋田県大好き、秋田県大好きみたいなのがね60分の1コマぐらいに入ってますから
一瞬生ハゲ映るとかね。
そうそう、
関東祭りとかねパッパ
ッ
とね
時々ね金満とか映って
た小川半島とかねパパッと映ってました
ね。タツコ像とかってなっ
ちゃう。ああもうだんだんマイナーになってきてるじゃない
ですか。まあまあまあまあまあ
まあ、うん、一人一コーナー。
そうこれね、
うん、どうなんだ、
やらないと、
やらないとダメですよ、
やんないと。
待ってるよ、
リスナーは待ってんだよ。
僕だって待ってますよ、早く聞きたいのに。
そうだよ
な、お二人のコーナー
君のコーナーもあるんだけどな。
グータラボーイのポケモンゲットだぜあいつでもお待ちしておりますよ。
ムンナですよね、うん、今でも覚えてるムンナ、
もうね、ゲットする気さらさらないですから連れてきてくれっていうくらいのね立ち位置で
鼻くそほじれながらな、
そうそうそう、今日誰
みたいな、ね、来いよみたいな、うん、
大木戸博士今日誰みたいなね不思議だね、リザードン、
うん、
あと不思議だね
かぶった、もう3人決めたらもうすでにかぶった
わ3人選べるじゃないですか最初ってポケモンって。
はいはいはい、はい、
不思議だねでしょ、
うん、人影でしょ、
はい、ああ人影だ、あと水みたいなこラッコのやつ、
ゼニガメですか。
全然違った、ゼニガメだったあれ甲羅持ってるやついましたよね、甲羅、お腹は甲羅のマークついてたやつ。
え、
あれ新しいポケモン、
あミジュマルのことか。
ミジュマル、そうだミジュマル、
うんうん、あれ新しくなった、
あれ貝ですよね持ってるの。
あそうでしたっけ、え僕何と言いましたっけ、
甲羅って言った
あのね、あの貝と、ラッコとかのいろいろ混ざってってましたね。あで、コーラになっちゃった。
コーラになっちゃった。なるほど
ね、いかんね。まがいなりにもポッドキャストをやらせてもらっててね、いろいろおしゃべりさせてもらってますけど。
そうですよ。
うん、2年 ?1 年
もう2年です
よ。2年になりますけど、
うん。
言い間違いはひどいね。年ですわ。
ラジオは。
ひどい。
ひどい。
うん。申し訳ございませんでした。
早い、
うん、
さすが謝罪に定評があるね。
一人一コーナーはまだ消えてないんで。
いや消えてませんよ。
消えてない消えてない、
うん、実際に実は一回撮ってるんですよ。
あ、そうでしたっけか。
撮りましたでしょ。ぐうたら先生あれ買ったでしょ。
何
キラーゲーム買ったでしょ
そう
一回撮ってるんですけど、
うん、
ちょっと僕のね悪い癖でその場であのいた人と一緒に撮るかみたいな感じで撮っちゃってね、
はい、
あの
大変なことだ。
ゲームの話をほぼレビューせずに終わっちゃったっなんでもう一度
お蔵入りです。お蔵入り、うん、
そうあれお蔵入りです、
うん、
なのでちゃんともう一回撮り直しますんで。
はい、わかりました。
で僕もねコーナーあの今週の1本、
うん、
ちょっと枠を拡大しまして、
すごい
Xbox ライブアーケードじゃない、
うん、
ゲーム、まあそのダウンロード専用であったりだとか、
うん、
ちょっとこう一般の方には目につきづらいであろう、
うん、
ゲーム、まあ、スチームのゲームとかね、
うん、
っていうのを話そうかと、
うんうんうん、
思っておりますので、うん、藤宮さんはどうすんの？
え、うん、いや一応考えてます。
あ、まあ、それはお楽しみにしましょう。
内緒内緒、
僕らもみんなも、
あ、まあまあ、ペプシモンブランゲットだぜでも構わないですけど
内緒内緒内緒。はい、最後に PSP でおすすめのゲーム。
はい、
うん、
これじゃあ一人ずつポンポン。
そう、一人一本ずつね、ポンポンポン、
うん、いきましょう。
太
郎先生、
僕ですか。
うん、
街。
あー、なるほどね。サウンドノベル。
はい、うん、生草さん。
僕はですね、クラシックダンジョン、
あ
ー X2 かな。
うん、あれはいいですね。
あれほんと面白い、
うん
うん、
ダウンロード版もありますんでね。
そうですね、うん、安く買えますんで。
藤宮さん、タイガー&バニ
ータイガー&バニー
ね。タイバニーね。
タイバニ
ー最初のね方を聞いていただければ大絶賛の声がかかってますので。いいんですか本当に。
藤宮さんね、クロコのバスケも勧めれますから、
ね、そうだね、
うん、やってないですけどね。
なんとか先輩のスリーポイントシュート見たいのに
ね。
うん、どっからでも入るやつ、
うん、
まあどうでしょうかテレテレさん、はい、この役に立たない3本、
うん
うん、生草さんの方はちゃんとおすすめできますけど、
あのマッチもあれですよ、素晴らしいゲームですからね。
そうです、
うん、
ぜひぜひ、ね、
はい
はい、します。
はい
はい、通りすがりのリザーさん、
はいはいはい、
ございます。週一で更新です、もちろんです、やらせていただきます、
うん、
バンバンね、
うん、
でもまあ週一で更新って約束できるのは生草さんがね、あのアップしていただいてるので。
そうです、うん、要は僕のさじ加減なんです。
そうです、そうですね、そうですね、
そうです。そしてまあてるてるさんからね、お便りいただいた後に、まあ、日を明けまして、
うん、
通りすがりのリスナーさんからもお便りいただいてるわけですけど、配信できてないね。正直な話、
うん、
もうまた3週空いちゃったね。
いや、撮ってはいるんですけどね。
そうなんです、
うん、
そうなんですよ。だから今撮ってるやつも正直配信日いつになるかとはまだ未定ですよ。
はい、
ね、
うん、
頑張る。
わかりました。
ごめんなさい、頑張る。
はい、ルートダブル、
これね、うん、ルートダブル、
これさっきちらっと見たんですけど、これノベルですか。
そうですね、
うん、
これあのぐうたら君に僕があの珍しくノベルゲーだけど発売日に予約して買うっつってですね。
ああ、そっか、一気にやったやつですよね。
そうそうそうそう、A パートは一気にやった、他のゲーム挟まずに一気にやったな、
うん、通りすがりのリスラさんもどうやらルートダブル、
うん、
ね、かなりあれだったみたいですけど、まあ Xbox
壊っちゃった
っていうね。うぃーって言ったんでしょうね。
これあの今ね Xbox 360がね今度あのなんすかバリューパックで出るんですよ。もう出たのかな。スカイリムと同梱じゃなかったっけ？出るので買いなさいよ。
いや、Xbox 持ってますから。
あれよ、グータレ先生は分かってるけどさ、
はい、
トリガーのリスナーさんよ、
あ
買いなさいよあなた。
あなた。今後やることはないだろうと思います。あ、
10月の4日に発売で、聞いてくださいよこの豪華さ。
はい。
ハードディスクが250ギガ、
うん、
まあ十分でしょう。うん、で、同梱するソフトがスカイリム。
うん
そして、フォルツァモータースポーツ4。
ああ、車のね。
それの、ダウンロードコンテンツ含んだものですよ。しかも、スカイリムに関しては、パッケージソフトじゃなくて、ダウンロードで、買えるコードですよ。
はいはいはい。
ローディングが早い。
あ、そうなんですね。
そうです。あと、Xbox Live の1ヶ月ゴールドメンバーシップ。それから Hulu の1ヶ月無料トライアルコード、
うん、
そしてお値段なんと一キュッパです。
1980円？
違うでしょ。そんなわけないでしょ。
19800円。
そうです。
わあ、値段だけすっげえ安いですね。
そうですよ、
そのボリュームで19800円。
うん、それでスカイリーム未だにね中古屋さんで行っても 4,5,000円しますからね。
うん、
本当は1万でしょこれ言ったら。バカかマイクロソフト。
通りすがりのリスナーさんも買えと。
うん、まあね、今回のファミ通で書いてるけど Xbox360 週間販売台数502台だからね。
おお、
うん、PC 版安定だわ。PC 版、
そうっすね。
PC 版です、うん、
リスナーさん大正解と、
はい、うん、大正解でした。はい、
そうですか。はい、ありがとうございます。
おつやムード
な。お便りは以上で、はい、はい、皆様ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
急遽エンディングでございます。
よよよよよよよ、
はい、実はですね今週のファミ通あったんですけども、
お
ことのほかねお便りがね盛り上がって、
よよ、
はい、なので
お
ファミ今週のファミ通をキャンセルで、
あは
キャンセルからの
お、
収録が9月末なので今現在、10月注目のゲームをですね3人でお話ししていこうかなと、それをエンディングでトークにしていこうかなと。誰誰のモノマネ？
俺俺やで。
俺のモノマネ
俺やで。
はい、何からいきましょうか。
まあ 3DS から
3DS
いきましょうよ。
うん、
ファミ通の販売スケジュールの順番通りですよ、うん、
10月
通告って10月11日木曜日、
まあ、ブレイブリーデフォルトありますわ な、 そうなん
ですよ。ブレイブリーデフォルトがですな、
うん、
出ると。
これ体験版やりましたけど、あのいい雰囲気でしたね。
あ、そうなのね。
そう、雰囲気すごい良くて、
うん、
ちょっとやりたいんですよね。
なんか昔の良きスクウェアを思い出すみたいな。
そうそうそう、
と見たことありますな。
うん、
これ気になる、
うん、気になる。
要チェックや。
要チェックですね。
あとは25日。 AKB48
プラス
プラスミ、誰がやるんだい今度も。いや、そういうこと言ったらダメだな。 AKB ファン多いもんな。
そうですよ。
AKB 最高。
あっちゃん卒業おめでとう。
おめでとうなの？おめでとう。
おめでとうでしょ。わかんないですけどね。
あとなし。
ない。 ない。トリビアさんは？
ないです。
よし。
ない。ない。ない。ない。DS。
ニンテンドー DS。
来ましたね。ときめきモメモリアル。北ガールズサイドダブルパックですよ。
ダブルパックですか？
1と2が一緒になってるやつですよ。これがなんとお値段3990円。
お安い。
これ安いんじゃないですか、
ね、ただ DS っていうのはちょっと気になるけど、
だってね、1も2も DS で出てたやつでしょ。
まあまあ、まあ、
それをただね一緒にした。だってね、男の子が立体でドンって画面から出ても楽しくないでしょ。
だって興味あれで、あの男の人の汗を拭いてあげて男が絶頂させるみたいなゲーム、女子は楽しんでんでしょ。
それって DS じゃないですか。
それ DS だよね。
はい、
うん、
やっぱ 3D にする必要ない。
だからほらちょっと胸筋が、
あ、胸筋が出てるとか。
そうそうそうそう、あ、ここがちょっとほっこりしてるとか。
あ、なるほどね。
あ、立体
感の方はちょっと残してる。そうそう、まあ、でもガールズサイドはそういうあれじゃないですか。
そうか、
うん、
恋を楽しむゲームか。
そうです。
興味ねえわ。恋とか興味ねえわ。
藤宮さん、ちょっと 10月の頃は別になし。
はい。
あ、早っ。はい、じゃあ次行きましょうか、はいはい、ないということでね、うん、ビータ、
ビータ様来ました
って10月、あ、そう、この話をねしようと思ってたんですよ、
う
ん、
おう、
ダンボール戦記 W、
はいはいはい、
あの日野さん、これちょっとやりすぎでしょこれ。ダンボール戦記もね、実はいろいろ出てるんですわ、
はい、
で、こう、ね、ダンボール戦記、ダンボール戦記ブースト、うん、で、そのブーストの1個前が DS でしたっけか、
はいはいはい、
で、その次に PSP が出たんですけど、ほぼ内容が一緒と。
バックブーストね。
そう、バックブースト、
バックブースト、
そう。で、その次はこの W ですよ。
はいはいはい、
日野さんやりすぎでしょこれ。ちょっと付け加えて別の名前にして売るみたいな。
ひどいなこれな。
ひどいわ。日野さんも疲れてんなと思った次第ですね。
そうですよね、
うん、それから一応ビータ版のストクロ、
これはもう正直もう売れないでしょう。
きついですね。
据え置きの方は廃れてますしね。まだ僕ソフト手元置いてますけど。
売っちゃいましたね。
いつかやるんじゃねえかと思ってね、そのいつかが二度と来ない気がするな。もう接待用として、
あ、まあ、ね、
置いときますわ、ネタとしてね、うん、こんなあったね。ないでしょ。
ないっすね。
ないない
ないない、
はい、
PSP、
あー、来ましたよ、
うん、
ここですよ。
コンフィデンシャルマネー、300日で3000万ドル稼ぐ方法。
アイディアファクトリーが地味に、
うん、300日で3000万ドル稼ぐ方法が6090円で買えるんですよ。
すごいな。しかもこれ限定版あるんだぜ。
何これ、どういう、
どういうこと。
あれですかね、何でしたっけ、100億ドルキットでしたっけ、昔ファミコンの中ありましたよね、そんなやつか。
そうですね、元は漫画ですけどね、はい、
そういうあれかな。あ、そう、それからね、あのイメージエポックの JRPG のね、ソウルトリガーが10月4日に出ます。
うん、これちょっとね実は興味あるやつ。
ダウンロード版も出ますね、うん、
その次です。僕
あ、円卓の生徒ね、
そう、
うん、
角川のね、近見さんが頑張ってますけど、うん、これもね結局 Xbox 版欲しい欲しいと思ってたけど買えなくて、
うん、
気づいたらこの PSP で出るっていうし、
あの僕の360のフレンドさんは結構やってましたね。
あ、そうですか、う
ん、まあ、ガチゲーマーの人たちなんで、
うんうんうん、
うん、まあまあでもやってる人多かったですね、
うん、
いや18日。
いや、触れざるを得ないよね、
触れざるを得ない生グラフでは、
触れざるを得ない、うん、
読めないもん漢字が。あ、読める。白王記、遊戯録に祭り林と、ん、大使たちかな、大使たち、6090円、豪華限定版12,900円、
高くね、
新パック9,240円、高くね、
高くね、
いやでもだって豪華ですからね、ただの限定版じゃないですもん、豪華限定版ですから、やっぱプラス4000円ぐらいねしとかないと。
おっぱいマウスパッドみたいなのついてるもんな、
ふぐりマウスパッド。でもふぐりマウスパッドはないでしょう、さすがに。
お尻マウスパッドか、いや、
お尻マウスパッドはありそうですけどね。
綺麗だな。
まあ設定資料集とか、あとあのドラマ CD とかはついてそうですね。
はい、
興味ある方は調べてください。
うん、
生グラジオでは一切責任取りません。
うん、
うん、調べるのもセルフサービスでございます。
うん、そうです。
うん、あとはある？何か。
あの不思議のダンジョン。
ああ、そう4ね。
4ね。
うん。
これあの4すごい評判良くて、僕実は DS 版買ったんですよこの間。
あ、DS では4出てるわけですか。
出てるんですね。
あのこれプラス。
夜の要素があるやつね。
ああ。
うんうんうん。えぐいぜあれ。
きついやっぱり。
半端じゃなくえぐい。うん。これいずれね、ちょっと話しますわ。
お願いします。
ちょっと発売したあたりなんかにね、ちょっとお話ししますわい。
はいはい。
さあ、あと25ですよ。
あーでしょうね。
何買う？
あ、もう買うの決定なんですね。
もちろんでしょ。
買います。
あ、藤宮さんも。
はい。
どれいきます？やっぱりっちゃん。
りっちゃんですね。
りっちゃんはどれ？
グルービーチューンが欲しいなと思いながらハニーサウンド買います。
ミキか。
いや、
あ、グルービーチューンが
ちゃんがミキです。
あ、はい。
ハニーサウンドがりっちゃんです。
ウォークファンキーノート言ったんですわ。
やよい？
やよい。
もやし？
もやし。
もやし。
ひどいもやし。ナナハも出るしね。
あ、そうか。
けど曲はね、グルービーチューンが一番な気するな。エデンだっけか。
でもファンキーノートの曲も可愛かった気が。
ファンキーノートの曲よりにもよって聞いてねえんだよな。もう弥生に見とれてて。
ファンキーノートも良かったですよ。
マジで。
はい。
ペンギンの弥生にね見とれちゃってね。
全部買え。全部全部。
逆にハニーサウンドがあのりっちゃんとあずささんの制服にびっくりして曲聴いてないですなんでこの2人に着せちゃったのって
あのねハニーサウンドのね、やっぱあの中村先生のね音程の不安定な感じあれがねちょっと心揺さぶられますよね。
中村先生も上手くなってますよう
ん、そうだねこれあのアイマスの5回目のライブのブルーレイ買ったんですけど、
はい、
もうね、中村先生の歌をね一人で聴いてるとね応援したくなる先生頑張れこれね、あれですからモバマスのカードついてきますから。
え、そうなんですか。
そうなんですよ、エスレアのね天海遥がつくんですよ。
へー、
だからもし藤宮さんね、モバマスやらないとしたら、
はい、
うちの社長、グータン先生に、
はい、
エスレアをバッと、俺もエスレア、グータン先生に一つ提供するんで、
ね、実はね、最近そんなにやってないんですよね。
あら、そうなの僕、全くやってません。
やばい。ふわーっとね、こう、引退しそうな勢いですね。まあまあでもね、
うん、
でもこれお二人買うみたいなんでちょっとねお話聞きたいです。
でもこれグータラ先生も買わないとモブマスで出ますからね。
いやだってりっちゃんはどれでしたっけ。
ハニーサウンド
です。ハニーサウンド、
うん、
はい、
うん、モバマス勢出るんですよ。
まあでもお二人の話聞いてからでも遅くない
し、うん、ね、いや買わねえな
僕はねその 同じ日のですね、その下のやつ買いますよ。この物質は
帰
宅しない部が占拠しましたポータブル学園ドッグイヤー編初回限定版、これですね。これは買いますよ。
嘘でしょあなた。
嘘です、すいませんでした。
むしろゲーム内容をほぼ知らないでしょ。だから
本当に申し訳ございませんでした。あれでしょ、これあの多分あのラノベのじゃないですか。
まあ間違いないでしょこのタイトル。
まあ、次行きましょうよ。
はい、もう行きましょう。
ね、行こう行こう。
ラノベのレベル低下っていうか、あのひどい感じがどういうかなんないな。
題名ですか、
うん、あれでも作者がつけてないらしいですね。
あれ編集か。
なんか最近ああいう名前じゃないと売れないからみたいな。
誰でしょ、ちょっと表紙でおパンティー出せば売れるんでしょ。
ああいう長いタイトルかひらがな4文字かみたいな。
このパンティーは3日洗っていませんみたいなね。そういう題名
ありそうだもん。
そういうのでもいいですよね。
そういうのでもいいですよ、うん、
まあまあ、
うん、次行きましょう。
まあ Wii U は12月発売で、Wii は10月の発売がないです。
ないと。
プレイステーション3、
はい、
バイオ6、そう
ですね、バイオ6、うん、それから時とは、
あ、時とはね、うん、時とははね、あの情報が出れば出るほど熱量が下がっていくってい
う、ね、うん、珍しいパターンですよね。
そうですね。で25日ボーダーラン2、
はいはい、あのね一つね、ディスオーナード、
あ、聞いたことありますね。
これあのベセスダのね暗殺系のなんかゲームらしいんですけど、うん、ね、E3 で発表になったときすげえ期待してて、うん、うん、ちょっとやってみたいですよね。多分これ買いますわ、わし。
おお。
そうなんだ。ちょっと時期はずれるかもしれませんけど。うん。
うん、あとあります？
まああとはボダラン2でフィニッシュじゃないですか？うん、あとダークソウル25日出ますけど。興味ある人がいればって言ったんですな、うんうん、あとは Xbox？
そうですね、
まあ、ほぼ一緒ですけどね。
あ、まあそうですね、
うん、まあ、Xbox 360だけで言えば Fable The Journey か、
うん、
うん、これが出ると、あとフォルツァホライゾン出ますね。
ほうほう、
うん、あれゾーンオブエンダースってプレステ3で出るのか、あ、出るのか。これも評判いいですよね、ゾーンオブエンダースね。
この分かんないですね。
元はプレステ2かな。DOE のやつで、
あー DOE っていうの、うん、なんか見たことあります
。見覚えあるでしょ、
うん、
そうそう、それそれそれ、
うん、まあこんな感じですかね。
そうですね。じゃあ10月なんかお二人買いそうなソフトあります？これ見て、うん、メタラ先生11月控えてるからな。
そうっすね、もう11月は鉄板なんで10月は何もないっすかな。
まあリーグオブレジェンドあるしな、
うん、リーグオブレジェンドもう1ヶ月も絶対持つと思うんで、
まあ間違いなく持つでしょうね、
うん、
毎週持つ要素がありますから。
そうそう、
チャンピオン変わるという、
うん、多分この終わった後もいくらかやると思いますんで。
はいはい
はい、
うち宮さんは何かあります？
私はアイマスぐらいですね。
ああ、なるほどね。私はディスオーナーとそれからまあアイマスですわな、
うん、うん、あ、それ2本
かな、うん、まあ何気にこの9月末でね、ハイパーダッシュでゲームいっぱい買ってるんで。
ハイパーダッシュ、
ハイパーダッシュだ。
ハイパーオリンピック的な。
いやそうですよ、だって3本4本買ってるのかな今週末だけで。
わお、うん、
PSP もね新しく買い替えたしね諸事情によりね
そう諸事情により PSP を買い戻すっていうね、
ソニーさんのおかげでね値段下がったでしょ。
あ、はい、
その恩恵をね受けた形です今回。
ああ、
ありがてえ
ありがたいのかありがたくないのか
分
かんない
っ
すね。
まあまあね、
はい、
はい、
じゃあもういつものでいいですか。
そうですな、締めましょうか、う
ん、藤村さんいつものお願いします。
はい、生グラジオはメールまたはブログにてご意見ご感想をお待ちしています。検索は生グラジオ裏
ありがとうございます、ありがとうございます、
すいません、ブログ URL は http://namagradio.caesar.net です。こちらのメールフォームにてお待ちしております。またツイッターアカウントも取得しています。 ID は生グラジオです。こちらのリプライやダイレクトメッセージでお待ちしております。それではまた来週お会いしましょう。さよなら、
さよなら、
さよなら。